イネコと
Tケンジの
レインボーマジック。ハローエブリパーティー、皆様いかがお過ごしでしょうか。11月ももう最後の週となりますレインボーマジックです。
はい、
改めましてこの番組のお相手はチームダダコシンガーソングライターの私イネコ、
チームダダコサックス吹きの T ケンジ
でお届けいたします。というわけで今週は先週末に行いました3連チャン3日連続ライブのお話を中心にしていきたいと思います。
はい、
まあ、なんかこう暖かな秋という感じで、で月曜日一雨来まして、ここからちょっと冷え込むのかななんていうね、そんな感じですけれども、はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、
我々はさすがに疲れました
そりゃそうよね
そりゃそうよね、うん、なんとなく寝不足ですしね疲れました、
はい、
まあ、楽しんできましたので、そんなお話も、したいと思います。最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今週の1曲目です。アルバムライムライトよりありがとう。
地球上で一番悲しく寂しいのは争いの心、嫌なことや辛いことがありすぎても、憎しみなど持たずにいたいの。愛する気持ち引き出す力が誰にもあるの、心の中に。命はみんな同じにあるから、思い出してありがとう。一番優しく尊いのはありがとうの心。時代を超え国を超えて違いのすべて包み込む素敵な言葉。愛する気持ち引き出す力が誰にもあるの、心の中に。命の限り伝え続けたい、心込めてありがとう。素直な気持ち。
さて、先週末金曜日は市川市市川駅北口ロータリーにてストリートライブ、そして、土曜日日曜日は朝霧高原にございますハートランドというキャンプ場にて、イベントステージに立ってきました。朝霧高原ではもう富士山がドカーンと真ん前にありまして、景色がものすごいいいところでの、ステージでしたよ。ということで、雄大な景色の中で歌ったありがとうを、今日は CD で聴いていただきました。
ありがとう。一緒に泣いてくれてありがとう。生まれてくれてありがとう。育ってくれてありがとう。笑顔を見せてくれて
ームライムライトよりありがとうでした。ということで改めましてライブ報告です。
はい、
11月は19日金曜日に市川駅北口ロータリーにて夕方6時から、まるでこう月食のハイライトと合わせた感じでライブを始めました。
そうですね、
いつもだったら、スーパームーンであったり、月食なんていうイベントがあると、カメラを持って撮影に行ったりするんですけど、今回はライブ中ということで月の撮影は断念。
ドンピシャだったね。
ドンピシャでした。
ドンピシャだよね。
ちょうどね、食が一番 98% ですか、ほぼ皆既月食という
ほぼ皆既月食、誰が作ったんだね、この言葉ね。
ということでね、どうですか、
はい、
市川は盛り上がりましたよ。
盛り上がりましたね、
はい、
いつも来てくださってる方もね、
はい、
いらっしゃって、
はい、
遠くの方でね、我々の演奏をね堪能していただいたことだと思っています。
はい、そうそう、いつも来てくださる方、身近にいらっしゃる方1名と、遠くの方にいらっしゃる方1名といらっしゃって、遠くにいらっしゃる方は一度もお話ししたことがないですけど、毎回来てくださ
る、ね、はい、
あとはこうね、通りすがりで立ち止まって聞いてくださった方々も大勢いて、
はい、
なんか久しぶりに終わった後に、なんか見ず知らずの方に声かけられましたよ、私。
あれね、10代か20代前半だと思います。
そうね、20歳前後の、若いお嬢さんでしたね。
そうですね、演奏してる時にもう何だろう、目の前でずっと私たちの演奏をね、ガン見で、私じゃなくて稲子の方の、顔をガン見してたように思いますけれども、曲の最初からではなくて演奏の途中から参加されてじゃない、お客さんとしてね現れて、そこからもうねずっと見てたよ。
ずっと
あなたの方をね、
なんか見つめられていたみたい。
そう、俺の知り合いじゃないからね。
最初は監督の知り合いの方なのかな、生徒さんとかね、
はいはい、
たまにいらっしゃるんで、そうかなと思って、
た
んですけど、終わった後になんか素敵でしたって、私の言葉ですよ。
あのね、
ねね、私素敵
なんかね、なんかね
素敵でした。
いや結構初めてじゃない、素敵って言われたのは初めて。昔はあったと思うよ。
昔ってもうね、そうそう昔、
いや一緒にやるようになってない、よかったですよはあるよ、もちろんよかったですよとかさ、かっこよかったです、素敵ですねって、
素敵でした、
素敵とねよかったは違うからね。
そうですか、なんか かっこいいも言われました。私はです、
かっこいいのはね、そう思います。
私がですか、
本気になってる時はかっこいいです。
いつも本気ですよ。監督にかなと思って、なんか全然片付け始めたら、なんか私に向かって話しかけて、
そう、
私みたい
な、私よ、
かわいいお嬢さんが、
そうね、
嬉しかったですよ。
そうですね、久々にね、何月ぐらいでしたかね、5月とか6月に、やってから市川でね、
6月ですかね
、はい、それからね、緊急事態や選挙などでこうずっと中止だったんですよね。
そうですね、緊急事態宣言中は中止になっていて、やっとできるかと思ったら、選挙の期日前投票とかがもう始まっていて、市のイベントですから、市役所の職員の皆さん選挙に駆り出されて、ストリートやってる場合じゃないからお休み
でね、11月終わって12月以降今度寒いからお休み。
そう、あそこはね寒いからお休みだそうで、寒くても屋外イベントは結構あるんですけれど、
そうなんですね、
市川の北口ロータリーのイベントに関しては、寒いからお休み春までさようなら、良いお年をっていう感じでした。 さて我々はその後、はい、ライブを終えまして終わったの7時ですね。
そうですね、
片付け終わって、うん、そっから、
はい、
もう夜移動です。
ちょっと大事なこと忘れてるよ。
何ですか？
食事、食事、
食事、食事って、
食事をちゃんと買っといたでしょ、移動する前に。
そんなことも話してますか？ライブ報告で。
違うのか、ごめんなさい。
いや、いいんですけども、まあ、はい、じゃあ食事の話しましょうか。市川でライブをやる前に、うん、市川の駅にありますシャポーというね、はい、駅の線路の下の高架下のショッピングモールですけど、デパ地下みたいになってまして、そこで崎陽軒のシューマイ弁当を買いました。でそれが言いたかった
です。そうそうそうそう。
で移動中に、
うん、
今回あの車のナビが、あの首都高の都内を通るのではなく、うん、横羽線の方から、
はい、
あのナビゲーションされまして、それで東名に入りまして、
はい、
で東名の、最初の港北パーキングでしたか、
うん、そうですね、
に止めて崎陽軒のシューマイ弁当を
置いた。そこ大事なのよ。やる気に関わるからね、うん、ライブが終わったらね、崎陽軒のシューマイ弁当ね、これ今定番化しておりますんで。
そんな情報みんな知りたいですか？ラジオで。その後、何を言おうというのか忘れちゃったよ。富士宮市の方に移動いたしました、はい、で翌日その富士宮市なのかな、そこ朝霧高原、
うん、朝霧高原、
うん、の、
うん、
キャンプ場、
はい、
まあ宿泊施設から、まあ、30分、
そうですね、ちょうど30分ぐらいだったと思います。30分、はい、
のところ、うん、まあ、その宿泊施設までとりあえず移動しました。長距離ですからね、
はい、はい、そうですね、
まあ、いかんせん今東名いろいろ工事中だったりして、
うん、あの日ね、あの出発した日、
はい、
まあ、あの
金曜日
の夜、トンネルがなんか崩落したんだか事故で通行止めになってたんでね、
新東名ですね、うん、はい、新東名が崩落事故みたいな感じで、ね、東名がだからすごい混んでました、
ね、そうです、もう混んでてね、運転しててもさ、
はい、
ライブ終わりじゃん、
うんうん、
眠いじゃん、
大変、
うん、
そんなスケジュール立てるの誰ですか？
私です。
そして、朝霧高原は、ハートランドにて、
うん、
初日いいお天気でしたね。
あーもうね、いやいや久々にね、あんないいお天気、
はい、
うん、朝からね、いい天気でしたね、
うん、はい、富士山バッチリ、
うん、
久しぶり富士山、
久しぶり、本当久しぶりだね。
金曜日ね、移動してきた時は夜中でしたからね、うん、
はい、
まあ、混んでたので11時ぐらいでしたか、富士宮着いたのかね、
うん、
夜11時富士山全く見えませんでしたが、
はい、
朝起きてみたら富士山が綺麗、まあ綺麗。これは幸先がいい。そんな感じで、
うん、
朝霧高原でライブやりましたよ、
はい、うん、
はい、
はい、
なんか言ってシューマイの話ばっかりじゃなくて、
じゃあ何を喋りたいのかなと思って。感性が違うから、
じゃあほらライブ報告だから、
ライブ報告ですか、
はい、
まあ、あの初めてね、
うん、
やる場所ってね結構ドキドキなのよ、
セッティング。
セッティングはね、うん、俺本番始まっちゃうと結構暇なんだけど、セッティングはね、
暇、
俺ね、1ヶ月ぐらい前からね、悩みの種なわけ、
うんうん。
大丈夫かな、機材はあるかなと思って。
ケーブルの長さ足りるのかな、そうそ
う、
とか、
うん。なので全部用意していくんです。何があっても、例えば向こうの PA さん、
うん、
つまりスピーカーとかね、
うん、
そういうのが全部ぶっ壊れたとしても、
うん、
いや、我々でできますよっていう形を取っているので、
うん、
何があっても大体は大丈夫なんだけど、
うん、
だけど前もってね連絡をして、こうあれは大丈夫ですか、これは大丈夫ですかと、
うん、
あんまり言うとあのしつこいんでどっかでやめとかなきゃいけないんだけどね、うん、まあでもね今回ねすごくね PA さんはすごくいい人で、
うん、
もうセッティングがこうスムーズでした、うん、そういう意味ではね結構ねあの気楽でしたよ私は、うん、
まあ、PA さんも離れしてらっしゃる方と、ね、
はい、そうですね、
あの音楽系あまり詳しくない方といろいろいらっしゃいますけど、はい、今回は、
うん、
助かったみたいな、
そうそうそうそう、よかった、
初日返しがなかったから聞きにくかったけど、2日目は返しの、うん、 返しっていうのは私たち用のスピーカーですけど、
そうですね、
お客様用じゃなくて、うん、がなんか初日私たちギリギリまでなんか故障してたらしいんです
けど、そうですね、
2日目は私たちの出番ギリギリ前になんか生き返ったらしくて返しもバッチリでやりよかったです。も
う最初からこれだったら最高だったよねっていうぐらいね、あの音もね、
はい、
あのだいぶ改善されて、
うんうん、
とてもいい状態で、ね、演奏できたと思います。なんて言ったって目の前に富士山よ、
ほんと真正面ステージの前、
うん、
だからなんだろう、撮影しようかなと思ったら富士山を後ろに、
うん、
ステージがあるわけじゃなくて、
うん、
私が富士山を見ながら歌う。
そうそうそうそうそう。
まあ偶然なんですけれども、うん、その宿泊したところと、
はい、
現地朝霧高原までの途中に、うん、うちのお墓がありました。
はい、いたらっしゃいましたね。
あ、ここなんだと。
っていうかね、遠くないですか。
遠いんですよ。
だって普通に車で行こうとしてもさ4時間ぐらいかかったわけよ。
はい、
ね、
うん、
遠いんじゃない墓参り。
うちの、まあ、父がこっちに出てきてますよね。
はい、
でまあ生きてた頃に、はい、おじいちゃん福岡だったんですよ、
うんうんうん、
でお父さんの兄弟は京都だったり、
はい、
大阪だったり、
はい、
まあ、西に多かったんですよ、うん、で父とあともう一軒、
うん、
父の妹ですか、
うん、
が東京に出てきてて、
はい、
だから中間地点あたりでって、
うん、
お墓はねもともと四国の愛媛にあるんですけども、うん、あったんですけども、まあ、ちょっと古くなったし、うん、新しいねお墓を作ろうってなったんですよ、
はい、
おじいちゃんが生きてる時、うん、そしたらおじいちゃんがいかんせん九州の人で、うん、富士山大好き富士山見えるところにお墓買う、
まあ富士山大好きっていうのはねやっぱ血筋かなと思いますけど
そして、ね、
うん、
お参りするたびに富士山が見れるところで、
うん
うん、あと西からも東からもみんなが富士山を見たいっていうんでお墓参りで集まれるからここにしようってなったんだけど、はい、遠いんですよ。
遠いよ、みんな遠いんじゃないの
結局みんな遠いの、
うん、
そうだからなんだろうね、家の近くにあってことあるごとにお墓に手を合わせに行ける人はいいなと思うんだけどめったに行けない。
じゃあ今回ね、
はい、
近場に行きましたね、近くまでね。
よっぽどお墓参りをリクエストしようかと思ったぐらいですけど、う
ん、ここ曲がっていくとお墓だよって言って
お寺さん
なんでこんなことあるのよ思いました。
いや行くまで知らなかったんですけど通りすがりの標識見てお寺の名前見て あうちのお墓のところで
気がつくだろ大体朝霧高原の近くでしょ
朝霧高原っていう名前を知らなかったです、
うん、
あの白糸の滝とかはねお墓参りのついでに行ったりとかよくしたんですけど、
うん、
だからもうあのお寺の看板出てるところの交差点の写真撮って、
はい、うん、
母に送りました、
はい、
今お墓のすぐ近く通ってるよ
えらいと、う
ん、はい、いやお墓参りの話ではないんですが、
はい、
まあ、そんなんで、
うん、
こう富士山を見ながらうちの父も、
はい、
それから亡くなあの祖父も、
はい、
二人とも亡くなってますけれど、
うん、
その富士山が大好きだからといってあそこに眠ってるわけですよ、
はい、
なので富士山に向かってお父さんおじいちゃん聞いてねみたいな
聞いてね
そんな感じでライブやりました。
まあお墓参りライブだったってことですね
参ってはないんですけど
まあでも、ね、
付近を通りました。
同じ空間にいたような感じでとても良かったんじゃないかなと思います、
うんうん、
寒さもがねちょっと予想だいぶ寒いかなと思ってたんですけれども そこまで寒くなかったですね。
私はあまり気にしてなかったです。
本当、
はい、
俺ダウンとかさタイツとかさすごいもう何があるんでカイロまで買った30個ぐらい
調べてありましたから最高気温が13
度何で言ってくれないの
言ってます何回も
でも13度って言われても分かんないんだよね
言っても分かんない人のことまでお世話はできませんか一応私もダウンは持ってってましたけど、
うんうんうん、
昼間はそうでもないな、
うん、
夜はね寒いでしょうけど、ね、だからやる時間が何時なんだろうっていうのがギリギリまで決まらなかったんですが、
は
いはい、で初日は2時から2時15分ですか、
はい、
そして2日目が1時15分からということで、
はい、
一番暖かな時間をやらせていただいたんですね、
はい、
まあ、うん、やってて、
うん、
子供たちがいっぱいいたから
。そうですね。
盛り上がるぞこれはと思ったら、うん、なんかドナドナカーっていうのが
あって。ドナドナカーって言うんですかあれ。
そうみたいです。ドナドナカー。あの牧草をブワーって、うんうん、買ったものを吸い込んで、うん、あの煙突みたいなところから、うん、シポシポシポシポって出てきて、うん、で後ろにそのつないであるコンテナみたいな。はいはいはい、ところにこう草がバーッと入っていく、はい、あのトラクターみたいな、ね、詳しい車種の名前は分かりませんけど、ね、あれに、うん、あの荷台に人々を立たせて乗せて、
うん、
よしこれから乳搾りに行くぞみたいな感じで、うん、こうやり始める前にいっぱい人がいて、うん、これは盛り上がるぞと思ったらみんなわーってそっち行っちゃってみんなドナドナドナ
連れて行かれちゃった
なんか最初寂しかった始まった時寂しかったんですけど、でもねちょいちょいこう人が来
て、そうですね、
まあ、外国人の方はノリがいいから、うん、あのね外国人の方が、
はい、
乗せてくれましたよ。
そうですね、
うんうん、手拍子したりとか、
まあね、キャンプ場でね皆さんがね、はい、昼間からねキャンプしてこうバーベキューしたり、
うん、
あとねイベント我々のイベントがあったり、その牧草カーですかね、その人さらが
ドナドナ
カーがあったりまああの後ろの方でねアーチェリーがあったり、なんか金魚すくいみたいな、あの宝ヨーヨー釣りみたいのがあったり、いろんなねイベントがこう一箇所にこう集約されてる感じでしたよね。初めてですね、あんなのね。
うん、なんかこうテントをね組む人たち、うん、まあその傍らでバーベキューやる人たちの広場がブワーって広大にありまして、ステージの後ろ側にはねなんかあのそれこそ牧草ダイビングができたりとか、
うん
お子さんたちが喜ぶような遊ぶスペースがたくさんありまして、
ね、
家族連れが多かったですね、
はい、
うん、で若いグループなんかもいてね、
はい、
うん、でそんな感じで皆さんがこう遠目のこうキャンプのテントのあたりからこう、
はい、
大丈夫 OK 問題ないの手振りを、うわ遠くの方でもやってくれてるみたいなのを見ながらですね、
はい、
うん、富士山の裾野に抱かれてのライブでしたよ、
はい、
ということでよろしいでしょうか。と一緒って言ってよ。
監督と一緒。
急にここな。今何にも言わないから横向いたら。
いやさっき言わなかったから続きだと思ってさ。
さっきはライブ報告。報告
これ急にここなね。
もう疲れが脳が回ってないですね。
うん、あのね520キロよ全行程。あのトリップメーターね、車のね、
はい、
あの走行距離を測るボタンをピッゼロにしといたわけ、うん、家出るときにね、うん、で帰ってきてみたら520キロ。
すごいねそんなスケジュールを組んだのは
私。いやだってさ、富士山見たいってこう言ったの、見たいバーベキューね、したいってしたいっていうか、いろいろ考えて行動してるんじゃない、仕事取ってくる動物見たいって見たいって言うからさ、誘導してるわけじゃないよ。動物見たいって言うからサファリパーク、うん、富士山見たいって言うから富士山を見ながらライブって、こうだから言うと叶うみたいよ。
あ、そうなんですね、
うん、
単なる私の旅の願望を聞いてるわけじゃなくて、
うん、
そこに仕事が
そうそう
あるかどうかを、
そう、一応こんなんどう、例えばね、バスの中で動きながらどうとかいろいろ言ってんじゃん、
うんうん、
それはダメって言ってたんで、あ、それはないでしょ、
うんうん
うん、だからこういうライブはしたいって言うんだよ。それが
バスの揺れの中でどうやって楽器弾こうバス旅はあんまりね、うん、私好きじゃないんですけど、
はい、
電車派、
電車派ね、
電車派、飛行機派
飛行機は無理だな、千春じゃないから
うん、なぜか違うさてさて、
うん、
まあライブの話はもういいや、
もういいや
終わったから
まあね、見に来てくれればね、実際にね感じれるわけですから、
うんうん、もうかなり盛り上がりましたよ、
はい、うん、そうですね。
2日目なんか、ね、うん、人がいる時といない時とあってさ、うん、パッていなくなっちゃった時にさ、あ、どうしよう、誰もいなくなっちゃったと思ったらさ、
うん、
ステージから見えるんだよね、炭を売ってるテントが、うん、福田商店、福田商店の皆さんとか言ってお店になんかね 5,6 人いらっしゃって、
う
ん、
そうですね、
はーいみたいになんか反応してくれたり、うん、福田商店の皆さん聞いてねみたいな感じで歌ってると、なんか、あ、なんかやってんのかなと思って人が寄ってきてくれたりして、うん、
はい、
もう私自分の MC 力に、
うん、
惚れ惚れしました、
惚れ惚れしました
恥ずかしいのどっか飛んでっちゃったの
緊張する緊張するってましたもんね。
さて、その行った朝霧高原ですけれど、
はい、
私朝霧高原の方に行ったのは初めてかもしれません。
あ、白糸の滝はね、行かれたみたいですね。
はい、白糸の滝までは行ってたんですけど、それよりその
先ですよ、ね、
山梨方面ですね、うん、に向かっていく、なんとこの道をですね、
はい、
私初めて聞いた道なんですけど、富士山の麓あたりはね、
うん、
川口湖であったりとか、うん、御殿場であったりだとか、はい、いろんなところには行ってるんですけれども、ね、初めて、
うん、
見た通り、
うん、
ぐるり富士山風景街道、
そんなもんあったっけ。
新しいよね、
はい、うん、新しいよね、
うん、
うん、昔なかったもんな、そんなのね、
う
ん、
もう一回言う、長い長い、ぐるり富士山風景街道、
長もうちょっと見ぐるり街道でいいじゃんね
ぐるり街道だといっぱいいろんなとこにあるんじゃないですか。
そうか、
ちなみにですけど、国道の139号っていうと、山梨のあたりをこうね、
はい、
富士山を南に見ながら東西に伸びてる国道ですけど、
はい、
それから、山中湖の方、どちらかというと西側ですね、
はい、
から138号がこう、うん、南に下ってくる感じです、
ね、
今度はぐるりとですね、
うん、
富士山の南側は静岡県側ですね、
はい、
469号で、うん、西から東に伸びています。そして我々が、朝霧高原の 方というと139号、
はい、
だからこの国道139号と138号と469号をぐるりとつなげたみたいです、
うん、なるほど。
なので、まあ、前は ところどころつながってなかったのかな、
うんうん、そうかもしれませんね。
これの運営っていうかが始まったのが平成27年っていうから、割と新しい、名称ついたのは新しいんじゃないかと思われます。
はい、
富士山ぐるり風景街、
うん、なんかこう一筆書きにね、富士山の周りをこうぐるっと回れる感じですもんね。
はい、
うん、
だからもうどこを通ってても富士山を見ることができると、はい、うん、お天気さえ良ければ
ね、
うんうん、すごい綺麗な通りでしたよね。
もうなんか整備されてて道路も綺麗でね、
うんうんう
ん、そんなに車通りも今回はね多くなかったですけれども、
有料道路なのかと思いきや別に有料道路でもなかったんです。
そうですね。
で、帰り、うん、どうも、まあ、私たちその2時にステージ終了しまして、
はい、
まあ、片付けたりなんだりとかしてると2時半ぐらいに現地を出発しましたでしょ
う、はい、
まあ、どうも混んでるから、
うん、
その風景街道、
はい、
長いからもう風景街道、
はい、風景街道ね、
ぐるっと下半分、
うん、はい、
地図で言うと、はい、下半分を通って御殿場まで行けと、
そうい
うナビゲーション、
まあ信号もなくね、
うん、
車通りも少なく、
うん、
なんかこうスイスイね、
うん、
行けた記憶がありますけど、
行きはまあ混んでた工事状態していたとはいえ、
うんうん、
まあ富士宮のね、すぐそこまで高速できたわけですけども、
うん、
それをそうではなくて、うん、風景街道を通っていける
、はいはいはいはい、
そしたら道の途中に富士サファリパークがありました
ありましたね、まあ、
雨が降ってきてましたけど、
はいはい、
帰りね、
うん
うん、あ、ここを通っていくんだ、
はい、
なんてことでしょう、
なんてことでしょう、
私が観光したいと思っているところを通ってくれるんだな
もう計画に入ってた。
もうライブのことはすっかり忘 れ観光している気分でした、うん。まあ、残念なのはあのライブやってる間まではちょっとね、はい、富士山も顔出したりしてくれてて、うん、まあ初日はもうね、うん、すごくいいお天気で富士山が綺麗に見えてたんですけど、はい、2日目少しね心配しましたけれど、はい、ライブが終わった途端にポツポツってきた。
ちょうどだよね。もうぴったし、もう全ての荷物をね
片付けて積みました。
はーって一つ息ついた瞬間ですよ。ポツポツポツ
降ってきた。まあ、よかった間に合ったみたいな感じでしたよね、で、まあ、そのこう最初霧雨、まあ、朝霧という感じ、うん、高原にね名前がついてますから、霧雨みたいな感じだったんですけど、うん、サファリパークのところでポツポツポツポツポツポツって降っていて、はい、まあサファリパークに寄ることもなく、でナビが連れて行ってくれたところが、御殿場じゃなくてさ、駒なんとかパーク、インターチェンジ、
はいはいはいはいはいはい、
なんかETC の車しか入れない
ところにね連れて行ってさ、ゲートまで連れて行かれちゃったわけですよ、
うん、
で確かにね、
何通りに行った
らね、あの ETC 機能ついてるんですが、私 ETC 使ってないんですよ、
うんうん、
でもね過去にねそうやってねナビゲーション携帯の、うん、使って ETC 専用入り口に連れて行かれたことは初めてだったんで、
うん、
うん、いや入っちゃえと思ってそのまま
だから入れないよって言ってるのに、うん、入っちゃえって言ってそのゲートのところに行ったら、うん、あのおじさまの音声が聞こえてきて、うん、カードが刺さってないでこっちから出てくださいって言われて、うん、一般道に弾き飛ばされました。
そこからですよ。
そこからこう下道を永遠と、
そうだってもうナビ使えないんだもん、戻そう戻そうとするんだもん。ETC 入り口に。
だから私は自分のスマホで御殿場インターチェンジって入れて、うん、はい、そっちで合ってますよみたいなことを、まあ、私はあの後ろのね後部座席社長席からですけど運転席に向かって指示をしていたというね、うん、
はい、
で御殿場のサービス、うん、御殿場のインターチェンジから乗りまして、はい、すぐのところにありますのは足柄サービスエリア、
はい、
もうお疲れでしょうから本当にね、うん、監督ずっと運転なさってて、うん、お疲れでしょうから足柄サービスエリアに着くと、うん、なんと
なんと
崎陽軒があるよ。
崎陽軒があるよ。もうまたでしたよ崎陽軒、はい、
ね、さっきも監督がおっしゃってましたけど、うん、市川でライブ終わった後、
はい、
市川駅で崎陽軒のシウマイ弁当を買って持ってで、
はい、
それで移動して、
はい、
で港北パーキングで食べて行きました、
はい、
帰りも、
うん、
足柄にまで行けば、
はい、
シューマイ弁当あるよ、
はい、
そしたらよーしシューマイ弁当だ元気出てきた。
まあねここ最近、
はい、
まあ、今回のも入れて、
はい、
シューマイ弁当食べるの3回目なんですよね。柏行った時、
あ、そうそうそうそうそう、う
ん、柏は街角ライブデイっていうね、
はい、
うん、あの柏のねストリートブレイカーズっていう団体の、まあ、主催する市川駅前のあのなんだな通りだストリートでね、
柏駅前ね、うん、
ね、
うん、
そこでライブやったんですけれども、
うん、
その帰りね、
うん、
インターチェンジ、今度はあれは幕張、うん、幕張
京葉道路の幕張サービスエリア、
まあ、まあ結構ね何年か前に綺麗になったとこですよ、
うん、
そこでシューマイ弁当見つけちゃったんでね
京葉道路久々に通ったんですけどね、うん、その時ね、そこでだからライブの終わりは崎陽軒のシューマイ弁当っていうものが我々チームのなんか定番となりつつあってたった2日前に食べたんですけれども、うん、足柄サービスエリアまで行くと崎陽軒のシューマイ弁当
が、うん、時間も早いしね絶対あるよと
売り切れてないよ、うん、まあ、昔ね昔、はい、
昔
あの寄った時に売り切れてたことが
ある、うん、時間遅いとね
そうなんですよね、うん、
今回ちょっと早かったからね、
うんうん、大丈夫だぞ、
うん、今書き入れ時だから絶対やるよと、うん、
まあ本当はねサービスエリアって他にもたくさん美味しいものあるんですけれど、まあ、 私も哲川監督も大好きということで、うん、シューマイ弁当を餌に頑張ってなんとか足柄サービスエリアまでこのぐるり富士山風景街道を半分こうと通って行きました、はい、そしたらちょうどその夕飯時前だったんですよね、
はい、そうですね。
今から夕飯用のお弁当入荷、うんうん、あと20分で来ますって言ってシューマイ弁当がなかった。
どうするって20分待つかと聞きましたけれど、
もうちょっとね疲れも出てるのでサービスエリアで少し休憩を取ろうと思ってたので、はい、20分待つか、
うん、
でもその崎陽軒の隣の隣ぐらいに、うん、美味しそうな、
う
ん、おにぎりのお店があったの。
そうそうそう。
わあ、おにぎりも美味しそうだね。
おにぎり私好きですからね。
でなんか、うん、あったかいけんちん汁、
うん、そうけんちん汁とつみ汁、つみれ汁があったんですよね、
うんうん、なんかもうちょっと冷えてたので
寒かったね。
あったまりたいね、
うん、
シューマイ弁当だとあったかくないからさ、
そう、ね、
こっちでもいいかなって言いながら崎陽軒に行ったんだけど、うんうん、まあまだ来てない商品、はい、
ね、
お昼の部は売り切れちゃって、うんうん、夕方の部がこれからだ、
うん、
どうするどうする。そこで私が提案しました、
はいはい、
弁当と名の付くものじゃなくて、うん、いわゆる崎陽軒のシューマイを買ってみてなんかどうでしょう、はいはいはい、そしておにぎりとおけんちん汁はどうでしょうか。
そう、なんかあったかいし美味しいし、
うん
ね、まあ、バレって言ったからしね、おにぎりだとね、
うんうんうん、これを買って、
うん、
車の中で食べました。
はい、
美味しかったね。
美味しかったね。
あったまったね。
もう木製のテーブル用意してますんで車の中にね
スノコですけどね
そこの上に乗せてね、美味しくいただけました。
ちょうど私のキーボードスタンドをピコって広げて、うん、そこにスノコ1枚ポンと乗せると、うん、まるでなんかね、うん、あのデッキのような、
うん、そう、みんながねジロジロ見ていくんだよ食べてる食べてるみたいな、うん、
そこでねご飯いただいてちょっと仮眠も取って、
はい、
そこからが本当に混んでたね。帰り
渋滞50キロって出てました。
うん、
まあ断続的ですけど、いや久々よ、
うん、ね、
あんな渋滞は。
うん、あの番組によく登場してくださるアシスタントナナちゃんですけども、はい、もう随分と心配してくれていて、週末特に日曜日の帰りは混むよ混むよって気をつけてねってすごい心配してくれてたんですけど、
うん、
まあ予告通り混んでて。
うん、
まあ、ちょっと足柄で休憩ね長めに取ったのが、
はいは
い、幸いして監督大丈夫って言いながらね、うん、その帰り、
はい、
まあ、そうしましたら帰りも車ナビが、
うん、
あのいつもだったらこう芝公園の方に向けて、
はいはいはい、
レインボーブリッジ通って湾岸に来るルートで、ね、うん、首都高を抜けてくるんですけれども、
はい、
東名、
うん、
降りたらやっぱり横羽線の方に東名を、
そうですね、
東名のねどん詰まりまで行かないで、
うん、
横浜からこう分岐して、
うん、
こっちから帰れみたいな、うん、それで、羽田方面、羽田方面ってナビが言ってるのに、
うん、
監督が一箇所間違えて湾岸道路の方標識の方に分岐間違えました。
だから困った時は湾岸 B を目指せっていうのを俺は自分のね、うん、大学の先輩によく教え込まれたの。B に入ればいいんだからって。だから頭の中でふっとどっちかなどっちかなって B に行っちゃったわけ、うん、
そうするとあの横浜でライブね、うん、前に赤い靴イベントにも出たりしましたけど、
はい、
の帰りに通ったりもあの時も多分間違えてそこ通ったと思うんですけども、うん、川崎 の、
うん、
あのコンビナート工場地帯、
工場地帯ですね、
の中を抜けていく、
うん、
線、川崎線なんですけど、
うん、
すごい綺麗なんだよね。昼間見ると、うん、あの決して綺麗なものではないはずなんですけど、
はいはいはい、
ここですからね、昼間見るともう工場の建造物がすごいなんか不気味なとこまでに立ってて、
うん、
それはそれで見応えがあるんですけど、
はい、
夜通るともうキラッキラッキラッキラこう電飾が出て、
うん、電飾がね、
そう、
うん、電飾だね、
もう本当に電飾が、
うん、
キラッキラッキラッキラで、あれ見たいなと思ってたらそっちに間違って運よく行ってくれまして、
うんうん、まあ、最初から計算族だったんですけどね
でも毎回思うんだけど、私たちが通るとき、うん、車1台も見ないんだよね。
そうあの道路の、ね、存在意義ってなんだろうね。
昼間は、ね、工場関係で混んでるんでしょうかね。
どうでしょうかね。
いつもほら夜とかさ、 まあね、移動の朝早くとかしか通らないから、
いやでも緊張感ある道路よあれ、大きなトラック大型車で通るとするとね、うんうんうん、きっと
カーブね、うん、ぐるぐる回るしね、
そう起伏も激しいしね、
うん
うん、まあもうそろそろ行かなくていいかな
あの通り
通りをね、
だからその昔すぎるんですよ情報が、
なんで
こう千葉に帰るのに、うん、困ったら B を目指せっていうのは昔の話で、うん、今ルートがたくさんあるからさ、
で間違えたら環状1号回れば戻るからってB と環状1号でいいんだよって、
それってあの私たちが大学とかさ卒業したて、うん、免許取り立ての頃に、うん、みんなが言ってたことでさ、うん、あれからもう何十年も経ってさ、うん、いろんな道ができちゃって、うん、もっと便利なルートがたくさんあるから、うん、今のナビに従おう
携帯のナビね、あの喋ってんの聞いてないとね、分かんなくなっちゃうんだよ ね、
なるほどね、
うん、やっぱりナビを新しくするか
カーナビ優先じゃなくて音楽優先にしちゃったんでしょ、
そうそうそう、う
ん、まあそんなわけで、
はい、
ちょっとその帰りは、うん、とてつもなく長い距離を運転していただいて帰ってきた感じがしました。
時間も長かったですよ、ね、だってあれ結局は3時に出た、
3時前にはもう出ましたか、ま
あ、3時だとして、うんうん、私自宅帰ったの3、4、5、6、7、8、9、10、11、
私が11時でしたよ、
12、4、5、6、7、8、9、10、11、
私8時間、
うん、私8時間もうちょっとね、
プラス30、40分、うんうん、
まあ、休憩しましたけどね、
まあ、途中ね、うん、あの寝てもらいましたけど、
うん、大阪まで行けますねきっと
ひどかったねそういう意味ではね、
いや ちょっとね、渋滞すごかったんだと思うよ、
渋滞もすごかったし、うん、結局あのぐるり街道を風景街道を半分回ってるから、うん、結構あれも距離があったと思いますね、
そうそうそうそう、
あの、うん、来た時の道順うまく説明できないけど、うん、あれ何新東名
なんでて、なんで説明できないの、
な何インターで降りたかちょっと覚えてない、富士宮
富士インターかな、
うんうんうん、あそこから降りたら降りてそんなに遠くなかったと思うんですけど、
近かったね、うん、
そしたら
それを逆に行けばよかったんだろうけれど、うん、そのつもりにいたんですよ、うん、でもナビがそ、ね、近い方というか早い方、
うん、
で確かにね、あの渋滞してたのよ、
うんうん、
でそれが映ってたし、ねその前々日ですか、
うん、
あの事故があの事故があって通行止めになってたりしてたんで、それもいろんなことがあってそっちに回されたんかなと思ってナビを信じました、
うんうんうん、まあおかげさまで私はね、うん、十分な観光を最後川崎のコンビナートも見れて楽しかったわけですけどもだからこういろいろ観光しちゃったからさ、
うん、
ライブのことが全部忘れちゃってライブ報告をおざなりに
まあちょっとね、もし動画がうまく撮れてたらね、
はい、
ちょっとだけでもね上げられたらいいかなと思ってますけど、
そうですね、ちょっと今回スタッフさんいなかったんで、
うん、
撮れる場所がね、
そうなのよ、
録画ボタンを押しに行くにはちょっととなっていうんで、うん、ステージ上にちょっとカメラ置いてみたんだけど撮れてんのかなみたいな、
まあ、絵は撮れてたとしても音がね、
確かにスピーカーの脇だったり
大変なことになってるかちょっとこの辺は分かりませんけど、うんうん、でもそれでもね、写真ぐらいはね、ちょっとね、
写真ぐらいは上げられるかな、
うん、と思いますけれど、
うん、はい、ということで以上3日間リンちゃんのねライブ報告でしたが、今週はねもうお疲れ様なんでこの辺で終わろうかと思うんですけど、
はい、いいですよ、
年内はもう一回ライブがありますね、
はい、ありますね、
クリスマス、
うん、
はい、12月25日、
はい、
土曜日、
土曜日ですね、
クリスマス当日でした、
はい、
北
総線ニュータウン千葉通用中央、ここにありますあの、イオンモール千葉ニュータウンっていうところですよね、
イオンモール千葉ニュータウン、
はい、
ちょっと細かいことはこれから打ち合わせ、今週中に決まるかなっていう感じ、
そうですね、
はい、また来週の番組で詳細を報告お知らせしたいと思っています、
はい、
というわけで監督お疲れ様でした、何はともあれ、
そうですね、お疲れ様でした、なかなかいい旅だったでしょ、
いい旅でしたね、うんうん、 大浴場もね、花の湯というところで大浴場っていうのがあって入りました、はいはい、うん、足を伸ばしてゆっくりとお風呂に入ったのはもう疲れが癒されましたよ。
うん、うん、温泉入ってライブっていうね、うんうん、言ってましたもんね。だから言うとね、それ叶うみたいよ。
あ、そうですね、
うん、こんなのがいいよって言っていただければ。
あ、なるほど、うん、じゃあ今度鉄道博物館とか。
鉄道博物館ピンポイントきたな。うん、それは鉄道に関係してればいいってことで、
まあできれば SL とか。
SL とか難しいことね、うん、SL そんなあちこち走ってないからね。
羽田空港でライブっていうのもあるけど、
あ、まあ、頭の隅に入れておきましょう。
空港ライブ、
空港ライブね。
素敵。
頭の隅に入れておきます。滑走路にならないように気をつけますね。
滑走路迷惑だから誰も聞いてない。というわけで今週はちょっと短い番組になりましたが、また来週お耳にかかりましょう。お相手は私猫、
私ティーケンジ。
それではまた来週。
さよなら、さよなら、さよなら。